はようございます。1103人さんです。今日はちょっと前に購入したその後のお話を少ししたいと思います。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。ちょっと前、半月ぐらい前でしょうか、もう1ヶ月前ですね。今 Amazon の履歴を見たらちょうど6月3日と書いてますので1ヶ月前になりますが、たまたま1ヶ月前に買ったこの商品、その後どうやったかっていうのをそろそろお話しようと思って、今喋ってるわけなんですけれども、 Android タブレットオールドキューブ iPlay 50 mini Pro NFE 8.4 インチタブレットというやつをね、買ってました。これは前にもお話をしましたけれども、iPad mini のね、初代がありまして、その iPad mini 初代くん、もう老体にもかかわらず、年がら年中24時間画面つけっぱなしにされ、あるウェブサイトをずっと表示させた状態で使われておりました。その画面とかなんやかんやとか全然元気ではあったんですけれども、ある日パッとなんとなくその本体を見ますと、まるでハマグリが口を開いたかのようにパッカリと液晶画面と背面部分がパカーンとこうね、開いてる状態やったんですよね。まあ言うてみるとですね、バッテリーが膨張してですね、本体をこう押し跳ねて、口を開いてしまったという、そういう状態になってしまっていました。前にもお話しましたけれども、その iPad は Apple Store のね、京都にもう無料で回収をしてもらい、危険な状態のものは家には今ないのですが、まあその代わりとして、同じ仕事をしてもらうタブレットとして iPad をまた買うのはどうかなと一瞬ね、その iPad mini 2とか3とかっていうやつの中古が、格安で中古屋さんに並んでいたのを見てですね、これええやんと一瞬思ったんですけれども、まあ古いね商品なので、またまたハマグリ状態になるのは嫌やなと思ったので、結局まあ新しいから大丈夫っていうわけではないですが、もうちょっとねお安くて新しいやつを、ここ最近発売されてるやつを買おうということで、Amazon で僕としては珍しい Android のタブレットを買いました。まあ Android のタブレットの知識というのはもうほとんどなくてですね、いろんな YouTube 見てみたりとか、いろんなサイト見てみたりとかいうふうな感じで、しっかり勉強して買ったっていうわけではないんですけれども、うすらぼんやりこう見ながらですね、あ、なるほどな、もうこのぐらいの値段であれば、G99 とかね、なんかそういう風な CPU が積まれてるやつがいいのかなとかね、なんかそんな風な感じでこう探していって、あとはサイズ感、価格面を見て、今回のこのオールドキューブ iPlay 50 mini Pro NFE っていうやつを買ったわけなんですよ。僕が購入した金額は 18,000 円でした。で、まあこれを、この iPad mini 君の代わりにですね、その後1ヶ月ずーっと画面つけっぱなしで、電源供給されたままでですね、使ってるわけなんですけれども、この1ヶ月で感じたこと、僕が感じたことをまず言いますと、iPad mini の方がもしかしたらいろんな耐久性というか持久性というか、これはメモリーの容量の問題なのかなんかわかんないんです。OS の問題なのかもしれないけれども、iPad mini はね、まあ、毎日毎日何も変わらず動いてくれていたんですけれども、このオールドキューブ iPlay 50 mini 君はですね、そうですね、半月に1回、10日に1回ぐらい、ブラウザー、Chrome なんですけれどもね、まあ、Chrome があかんのかもしれませんが、立ち上げたままずっとある画面を表示してくれてる状態なんですけれども、たまたまある日、そうですね、今言いました頻度ぐらいで、ブラウザーが落ちてましてね、その、Android タブレットのデスクトップ画面といいますか、アイコンが並んでいるね、最初の画面に戻ってしまってるっていうことが、しばしばありました。 もう問題なくね、もう一回その Chrome をポンとタップして、目的のサイトを表示させて、再読み込みとかさしたらね、普通に動いてくれるんです。その後またね、機嫌よく動いてくれるんですけれども、たまにそんなことがあるかなーって感じでしたね。うん。で、もう一つはですね、その僕が出している画面、決して解像度がいいわけではないんですけれども、縦画面にしている状態ではなく、横画面にあえてして今置いてるんですが、横画面にするとサイトとかね、横表示になりますよね。その時に、まあ、僕が見ているその画面にしては、特化しては、ちょっとね、ぼんやりします。縦画面で見てるときはなんかドットが詰まってて綺麗な画面、比較的綺麗なこの画面っていうふうに思えるんですけれども、僕が見ているその画面では横画面にするとなんか薄らぼんやりするな、 iPad mini の時の方が綺麗やなっていうふうな気がしています。あとね、まあまあこれ SIM トレイがついているので、SIM 契約をしたりして、外で使うことができる端末やし、ああ便利やろなと思ってますが、まあその目的で買ったわけじゃないので、SIM は入れてませんし、あとは iPad mini 同様、8.4 って言いましたかね、のサイズですので、外の持ち出しも非常に便利で、重さも非常に軽くて、これなんかなんやかんや言うてるけれども、決して悪くないなっていうふうに思ってます。もう僕はその iPad mini とか iPad Pro の M2 とかなんかそんなものを持ってしまっているので、なかなかこれを外に持ち出して使うっていうふうなことっていうのはないんですけれども、でもなんだかんだこれはあんまりやっぱり 18,000 で安くていまいちやなっていうような感じの商品ではなかったです。まあまあそこそこ薄らぼんやり調べて買った甲斐があったなぁなんていうふうに思ってます。ということで、他にもね、もっともっといろんな使い方をしていて、こんなところがあんなところがっていうお話ができればいいんですけれども、そもそもの目的が、そういう日々なるタブレットとして持ち歩いて使うとかね、ウェブサイトを見るとか YouTube を見るとかっていうので買ったわけではないので、これ以上の使い方はしていないのですよ。でも今も目の前でそのサイトを、こう映してくれています。そのサイト一体なんやねんってね、お思いの方もいらっしゃるでしょうし、簡単に言いますとですね、僕が仕事で作った案件の中のライブカメラの映像がずっと映っています。1分間に1枚の写真をパチッと撮ってですね、ウェブサイト、サーバー上に写真をアップロードしてくれるわけなんですけれども、そこのですね、サーバーが、非常に古いサーバー、そこのね、会社さんというか団体さんというかがお持ちのサーバーが古いサーバーで、サーバーの中でタイムカウントっていうのができないんですよね。例えば、写真をパチリと1枚撮って、それ10枚撮ったら10枚の画像が残るわけじゃないですか。これ延々とほっとくとですね、延々と画像が増えていって、そのうちサーバーパンク圧迫されてね、しちゃうんですよね。で、サーバーにそういう時間の管理ができる機能がついてるところであれば、例えば1時間に1回サーバーの中のあるフォルダーの中のこのいらない写真を消しましょうというプログラムが組めるんですけれども、その時間が分かりおらへんので、結局ですね、僕のこの Android 君側で、ずっと表示しながらブラウザー上でタイムカウントをさせて、数分に一度再読み込みをさせています。再読み込みすると、自動的に過去のいらない画像が消えてくれるっていう、そういうプログラムを組んでるんですけれども、それをしてね、サーバーの圧迫を防いでます。なんと邪魔くさいこれサーバーがちゃんとね、対応してたらこんなことする必要ないんですけれども、まあまあある風景、ライブカメラですからね、ある景色が映ってますので、なんかね、その窓ではないですが、ちっちゃい窓ですけれどもね、こっからその景色が見えてますから、あ、今あっちこんな雨降ってんねやとかね、あ、なんか夕日が綺麗に映ってるわとかね、 なんかそういう風な感じでも、あ、すごい雪降ってるやんとかね、なんかまあ、今日は天気が良くて車よけ走ってるなとかね、なんかそんなんがね、見て取れるので、なんかちょっとある意味その借景ではないですが、そういう使い方と割り切り置いてます。うん。というね、そういう使い方をしてます。はい。ということで、ちょっと話が逸れてきましたけれども、Android タブレット、僕が買ったこの、オールドキューブ iPlay 50 mini Pro NFE は、そんなに悪いもんではないですよと。なんか新機臭いなっていうふうなこともあまり思いませんしっていうもんでした。ただ一つ、文句があるとするならば、これを購入した約1週間後にこれの新しいのが出てきたっていうところが、うぜやんみたいなね。もっと早い言うてえなみたいな感じだったんですけれども。まあまあ、それぐらいのもんですかね。はい。ということで、購入1ヶ月後、僕流の、使い方、後々レビューのお話でした。